川隆のラジオの時間。
皆さんこんにちは。市川隆のラジオの時間、ナビゲーターの吉川涼子です。この番組は株式会社国際不動産エージェントがお届けしております。市川さんこんにちは。
はい、こんにちは、市川隆です。涼子ちゃん、
はい、
久々ですかね。まだね、
久々の収録ですね。
久々って言ってもね、前回ね、あの富士山が見えるところでね、
はい、元
栖湖で、やりましたね。楽しかったですね。
すごく良かったですね。
収録よりもバーベキューかな、
はい、
楽しかったのね。
楽しかったですね。
やっぱりいろいろ外に 出ながらね、やるのも大事かなと思いながら、実はあれですよね、今回のポッドキャスト、はい、何回目っていうと何回目、
今回は402回目になりますね。
なんと400回目をスルーしてしまいましたね、ま
あ、この
特に何の話もせずにみたいな、まあ、この番組っぽいよね。
そうですね。
そう、特に何がっていうよりも、最近そういうことよりも、もう長く続けることが当たり前だから、別に何回続けたっていうのは後になって振り返ればいいかなと。
名言ですね。
名言ね、これカットしないでくださいよ。
ちゃんと残します。
最近ね、いろいろカットされたりするんですよね。まあいいやで、400回を超えたっていうことはですよ、これ毎週1回ね流してるから、1年間が約50週52週ぐらいって考えると、
はい、
8年ですよ。会社ができて8年目ですよ。まだ8年経ってないから、だから IPA ができる前から古い付き合いになりましたね。
古い付き合いになりました ね。
それが変わらないもんね。
変わらないです、
ね、すごいね。もうディレクターさんもね、変わってないよね。
そうですね、皆さん、うん、
その時
本当に変わってないですよ ね。
まあまあ、確実に言えることは年は取ってるよね
でもチャレンジ精神とか、
そうそう、
向上心とか、
そうそう、年は取ってるけど成長してるじゃないですか、
はい、
だからやっぱいろんな積み上げも含めてね、あの変わってるかなっていうか、どんどん進化していきたいよ ね。
そうですね。
やっぱり変わったよね。だってりょうこちゃんはね、
変わりましたね、
うん、変わった。だっていろんなね、私生活も変わったじゃないですか。
そうですね、お仕事も結構できることが少しずつ増えてきたという
感じですね。仕事はね、皆さん聞いてるリスナーの皆さんね、仕事できるよ、涼子ちゃん。すごいね。びっくりした。僕のあの、専門用語ってわからないもん、今。ミーティング一緒にやっててもね。だから、大したもんだな、というふうに思いますね。じゃあ、行きますか、今日もね。
はい、今回のテーマは、今、ギリシャの不動産に注目が。それはなぜ？世界情勢の不安が関係する？海外不動産特有の購入理由とは？というテーマです。
はい、涼子ちゃん。
はい。
ギリシャって、どこにある？
ヨーロッパですね。
そうだね、うん、ギリシャといえば、まあ、やっぱり歴史の中で言うと一番古かったりするじゃないですか、登場する中で言うとね、はい、でパルテノン神殿ですか。僕はあの何年前かな、6、7年、もう7年前ぐらいかな、ギリシャ不動産を見にギリシャにアテネですねに行ったんですよ、まあ、鈴木さんと一緒にね。でその時にパルテノン神殿って、あのこう何、柱だけがこういっぱい立っててさ、で教科書に出てくるようなさ、やつじゃない、
はい、
あれが見たくてと思って、もちろんあの見に行ったんだけど、普通の街中にあって、歩いて20分に30分行けば普通にそこにたどり着いて、ちょっとした小高い丘になってるという、まあだけっちゃだけなんですよ。でギリシャはすごくそういう、まあ、パルテノン神殿はそのままの形で残ってるんだけど、昔の遺跡みたいなものっていうのはいっぱいそこら辺にいっぱいあって、それがそのままなんていうのかな、柱が倒れたまんま、まあ、別に人は入れないようになってるんだけど、それを修復するかっていうと、まあ、ここまで全部修復してたらお金もないわみたいな感じかもしれないし、ということで結構ねそのまま放置されてるみたいな感じで、だからやっぱ歴史はすごいなと思いながらも、ギリシャって観光ですよね、やっぱね。で不動産の価格っていうのはその当時からしても結構割安だったんですね。なんだかというと、ギリシャ危機っていうね言葉がね、2000年代初頭ぐらいにヨーロッパの中に、まあ、ヨーロッパ危機みたいなのがあって、要は経済的にヨーロッパの国がしんどくなった。でギリシャもだんだん国がしんどくなって、国が潰れるんじゃないかみたいな話があったんだけど、 EU というねヨーロッパ連合に加盟しているので、まあ、ドイツとかフランスとかの EU を引っ張ってる国が、まあ、ギリシャはやっぱ特別な存在なわけですよ。やっぱりそういう歴史を語るとギリシャを切り離すわけにはいかない。あとは場所的に地中海のところの、まあ、なんていうのかな、入り口というか、やっぱりいい場所にあるわけですよ。昔は、大昔は人がそんなにいっぱいいろんなところに住んでるわけじゃないから、わざわざ寒い北の方とかに住んでも暖房設備もなかったりするじゃない。 だからやっぱり自然に暮らせて快適なところで人は暮らしていたわけですよ。だってさ、寒いところには住めない、まあ暑いところも住めない。で、地中海の周りっていうのはなぜ人がいっぱい集まったかっていうと、やっぱり快適だと。まあ湿度が大きいか多いか少ないかは、まあ、アジアの方の中国とかもほら中華文明とかっていうのもあったので、それはそれで人もいたんだけど、まあ今実際に思うけど、地中海性気候とか言うとものすごくカラッとして天気も穏やかで、でなおかつ気温もそんなに上下がない。まあ最近はね、もう暑い日もかなり増えたから夏暑い日っていうのもあるんだろうけど、やっぱりギリシャに行ってやっぱり思うことは、あ、快適だなという感じですよ。ただやっぱりそう、経済が破綻したっていうような感じだったので、不動産の価格がガンガン上がっていくかとか、やっぱり公務員ですらなかなか働かないっていう環境とかもいろいろあったので、ギリシャの不動産っていうのは、僕はその見に行った時に日本人の方に投資でおすすめできるかなと思ったんだけど、やっぱりちゃんとした管理会社がなかったり、当時のことを考えるとなかなかギリシャは面白いけど難しいかなと。ただ中国人はもうすでに、中国を出たいっていう人も結構、まあね、今も昔もというか、まあ大昔は無理だけど、お金ができたら中国という国を、まあ捨てるわけじゃないけど、中国という国よりは他に財産を持ったりした方がいいっていうことで、まあヨーロッパの他の国とかも来てたんだけど、要はね、今ギリシャがなんで注目されてるか、実は注目され始めたんです。でそれはなんでかというと、まあゴールデンビザっていうですね、永住ビザですね、不動産を買うと永住ビザが取れますよと。でそれは実はギリシャだけじゃなくて、まあ、代表的な国で言うとスペインとかポルトガルも取れたんです、去年まで。去年まで、例えばスペインの物件を買って50万ユーロ、まあ8000万円ぐらいですかの物件を買って、まあ、5年間、規定の定められた、まあ1週間ぐらいだ、5年、毎年1週間ぐらいその国に行って、ということとかを繰り返していけば、5年経てばまた更新できますよっていうようなことなんかがあったんですね。でポルトガルも似たようなものがあったんですよ。でもでギリシャもその当時からあったんですよ。でその時の金額はもっとギリシャの方が安かったんです。だけどやっぱりスペインとかポルトガルに先に、まあ、行きたい。まあ、EU という今国の仕組みはどうなってるかというと、 EU に入ってると国の移動が国内線移動みたいな感じで、特にその国境みたいなものもないし、パスポート見せて何か移動しなきゃいけないっていう問題もないので、そういう意味では非常に行き来がしやすい。だから実際にどっかの国の居住権、永住権をそこで持っちゃえば、ビザの更新をしなくてもずっとそこに住めるし、実際他の国に行って、まあ、仕事するとかっていうことも物理的には可能なんでしょうね。まあ、いろんな審査もあるんだろうけどって思うと、やっぱりそういう魅力というのは当然ある中で、今実は何が一番大きいかというと、今なんでギリシャって話になってるかというと、スペインとポルトガルが去年もうこの制度をやめますという話になって、今からはもう取れませんという話になりました。でギリシャがまだ間口を開いてます。ただアテネのいいところに関しての金額が高くなって、1億円ぐらいかな、ちょっと分かんないんだけど、そのぐらいの金額を出さないとなかなか取れなかったりするんですけど、たまたま今回ね、僕が海外留学とか海外移住とかを、まあコンサルしてる日本人の方、久々にお会いしたんですよ。もともと昔お会いしたことあって、お話もしたことあるんだけども、なかなかその海外移住を伴うための不動産を買うっていうお客さんっていうのは、うちのお客さんで言うとそんなに多くはなかったんです、当時は。だけど今のこういう世の中、まあやっぱトランプ政権とかになったり、日本にいろんな災害が起きたりする可能性があったりすると、お金のある人は何を考えるかというと、いざとなってどこかの国に逃げられるようなところを持っていたい。でそれも借りてると不安定だから、まあ、買っちゃいたいとか。でそう買うことでその永住ビザみたいなものが取れるんだったら、それは持ちたいねっていう話がここに来て降って湧いたように、去年ぐらいからかな、お客さんの方で、まあ去年具体的にやっぱスペイン買ったお客さんがそういうことを目的で買ったり、で結局オーストラリアに移住したいんだってお客さんもちょっといて、でもなかなかオーストラリアはまだ今の段階ではビザのシステムがなかなかなくて非常に難しいってことで一旦諦めてっていうような状態が出始めたんですよ。で、ああやっぱ随分やっぱり日本に脱出したいっていうよりも、いざとなった時にそっちに住みたいなっていう人が増えてきたなと思いながら、でその僕がお会いした海外移住アドバイザーみたいな人といろんな話してたら、市川さんギリシャでねと、アテネから20キロぐらいかな、だから東京でいうと横浜ぐらいのところにあるマンションがあって、そのマンションを買うことによって永住ビザが取れるのがあるんですよと。それも5年間のうち1回だけ行けばいいですよぐらいのですね、ハードルが低いと。でなおかつ日本円で今の金額でだいたい4000万円ぐらいで買えますと。え、安いなと。 っていうことで、まあ、何億も他の国とかでもしね永住ビザみたいな絡みの中で投資しようと思うと、まあ、1億じゃ難しいかな、日本円で今2億とか、うん、もうちょっとするかなってぐらいの感じなんで、それこそ4000万円でとなると、まあ、そのお金は実際向こうでローン組むのは難しいから、まあ、日本でローン組んで出すか、まあ、キャッシュかっていう言いながらも、まあ、4000万円ぐらいは出せるってお客さんがいて、でその物件自体もなんか面白いなということで、鈴木さんに、もう鈴木さん見てきてと、この物件実際にちゃんとどうなってるのか、場所は大丈夫かっていうのを見てきてっていうお願いをして、で今月かな行ってきて、で鈴木さんにどうでしたって言ったら、よかったと、思ったよりも全然街もいいし、物件もあこれはだったらいけそうだなっていう物件、あのリフォームする中をリノベーションして、あの元々倉庫だったところをマンションに変えてっていうような形でやっていくので、まあ、それほどそのなんだろうな、値上がりが将来がっつりできるかどうかとか儲かるかって話については、まあ手堅いなと思っておいていただければいいかなって物件なんで、そこまでは何とも言えませんけど、でも実際それを買うことによって自分のものになる、なおかつ永住ビザも取得できる、これはって思ってもうメルマガ出したじゃないですか。だからもうものの4分で検討したいってお客さんが返信があって、でそこで何件かもそういうお客さんがいたりしてっていう中で、あこれは まあ今いろいろやり取りしてるんで、これから多分売れてっちゃうんだろうと思いながらも、あもうこういう流れが来たんだなということを思っていますと。で今じゃギリシャだけなのかっていうと、ギリシャだけじゃなくて、その近くのマルタ島っていうですね、地中海に浮かぶ国、ここ も似たような永住ビザ取れます。で EU には入ってるのかな。で、キプロスという国、こちらも永住ビザ取れますと。この3つぐらいしかもう、でもヨーロッパ圏内で言うとあんまり残ってないですよ、そのぐらいの金額で買えるっていうことで言うと。で片山、例えばね、前僕話したと思うけど、モナコね、モナコは永住ビザ的なものは取れるんですよ。取れるんだけど、もちろんその金額、不動産の金額も全然億単位で高いのと、年間180日いないといけませんってのがある。
そうですよね。
でもいざとなれば本当に年間180日いればいいんだけど、いないと取れないっていうことは現実的に今の段階ではそれは取得できないわけですよ。となるといろんなことを考えたら、やっぱりその保険的なところでそれを持っておきたいというニーズが高いんだろうなと思うと、まあ、そんな話は多分出てくるんだろうな、これからということで、ギリシャというのがですね、ちょっと改めて僕もちょっと注目してまして、で僕もこれはちょっと見に行かなきゃいけないなと思って、でまあ、今年どっかでね行って、で本当にまあいい物件なんでしょうから、もうできればまあそこまでに売り切れちゃうという説も実はあったりも、全部で400個ぐらいなんだけど、もう半分売れてるらしいから、それ以上はまあ日本人のお客さんがっつり200件も買うかっていうといきなり買わないとは思いますけど、そういうのってどんどんこう広がっていったりするので。
そうですよね。
なかなかでもね、まあ非常にシンプルな話だよね。もうギリシャの物件を買って永住ビザをと、まあ東南アジアで、そういう永住ビザプログラム的なものをやったりもしてたりするんだけど、それとはまたちょっと経路が違うというか、やっぱり EU 圏内ということで言うと、それはそれで僕は面白いし、うちの会社せっかくドイツも含めてヨーロッパに強いので、ぜひねそれをやってほしいなというふうに思っているので、まあこれを聞いたね方についてはまあ、あのお問い合わせいただければ。
そうですね、
あの
ご相談も、うん、
ご相談も乗れるし、はい、実際ご案内とかもね全然多分できると思うし、そこら辺についてはですね、行きたいっていうようなことのタイミングが鈴木さんと一緒に会えばそれで見るとかね、そんなことも可能だと思うので、ぜひねあの検討いただければなと思います。
はい、ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。